からの続きだよ。
さあ現在お送りしている心の闇を解き明かすダークトライアド編、ここまではダークトライアドを、ね、構成する因子の2つ紹介してきました。まず最初に自己愛ナルシシズムですねと、前回がマキャベリアニズム、はい、そして今回ついに3つ目最後の因子となります。谷先生、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。このね3つの中で一番やっぱり読みにくくって分かりにくいのがこの間のマキャベリズムだったと思うんですけれども、はいはい、今回はサイコパシー、これはサイコパスっていう言葉でもよく知られていると思うので、うん、はい、まあ、比較的聞きなじみのあるフレーズかなと思うんですけれども、はい、森さんどうでしょう、どんなイメージを持っていますか。
なんか何考えてるか分かんないなみたいな怖さとか、うん、その人が、うん、何考えてるか分かんない怖さとか、うん、あと人の気持ちが分からない、うん、その共感力が低そうな感じというか、うんうんうんうん、というイメージですね。
そうですね、はい、確かにね、はい、サイコパスっていうね言葉とかはですね、うん、結構映画のね題材なんかもにもなったりね、うんうん、していたりですね、はい、それでまあ広がっていったというところがあります。なんか怖いイメージとかがやっぱ強いんじゃないかなと思います。有名なですね映画としては羊たちの沈黙とかいうですね、はい、まあ、映画なんかもね、はい、サイコパスっていう言葉をちょっと広げる影響があったかなとも思いますし、まあ、あとはねバットマンシリーズのジョーカーとかね、うん、そういうのもちょっとまあサイコパスっぽいかなとね、うん、思いますが、はい、まあこういうねメディアとかのね影響なんかも受けながら、うん、サイコパスっていう言葉は広がっていったので多くね知られていて困った人怖い人というねイメージがあるかもしれません、うん、
はい、
はい、このね、サイコパス、サイコパシーのね高い人の特徴なんですけれども、はい、先ほどまずね、森さんが言ってくれたように、うん、感情情緒の欠落というものがね、一つは挙げられています、うん、他者に対する愛情とか思いやりみたいな、うん、そういう感情がですねすごく低いと、いうのがサイコパス、サイコパシーの高い人の、まあ、特徴としてねよく言われていますね、はい、あとそういう愛とかね思いやりみたいなものだけじゃなくて、うん、恐怖みたいな感情も若干欠如している、うん、怖いものを恐れ知らずなところがあるわけですね。
なるほど、
はい、うんうん、そういう人がちょっとねいると怖いかもしれませんよね。
はい、
でもう一個はね、道徳観念や倫理観の乏しさ、ここはこの間のマキアヴェリともちょっと通ずるところがあるかもしれません、うん、社会的なルールに従わない自己中心的な振る舞いが見られるというのが特徴ですね、うん、まあ、自己中的なところだけで言ったら自己愛なんかもね割とね、うん、あるんですけれども、
はい、
ルールに従わないってあたりはこれはマキアヴェリズムと通ずるところがありますね、うん、はい、で先ほどのですね感情のところと関わってくるのが共感の不足ですよね、
うんうん、
人にね共感しない感情が希薄なのでものすごく、冷酷なことができるというのがサイコパスのね、特徴です、うん、ちょうどね初回嘘の話から来たんですけれども、うん、他人を騙したり傷ついけたり、うん、欺いたりしても、うん、罪悪感を感じないといったことが、特徴に挙げられております、うん、私たちはねなんか嘘をつくとすごい罪悪感を感じたりすることがあってですね、うん、嘘がつけなかったりするんですよね、
うんうんうん、
ところがその罪悪感を感じない気迫だから、まあ、サイコパシーが高いとサイコパスはですね、うん、残酷な行動が取れると、まあ、考えられていますね。
なるほどです、うん、感受性とも言えるんですか、うん、それって
感受性と言っていいか微妙なとこかもしれないですよね。
うん、
まあ、でも感受性と負担の言葉としては言いやすい言葉かなと思いますね。
いやなんかちょっとそれこそ犯罪心理学、
うん、
犯罪を犯してしまう人はやっぱサイコパスな人多いんじゃないかなみたいな、
うんうん
うん、まあ思うんですけど、
うん、
自然と
そういったすごい、まあ、特に残酷な犯罪ですよね、うんうんうん、そういうものとはやっぱりサイコパスはね関わりやすいというふうにね言われる、一つの性格の特性になりますね。
でも もそれこそ、うん、このダークトライアドがなんか高い人は、うん、成功者とかにも、うん、まあ、中にはいるって話じゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからこのサイコパスな感じが、うん、良い風に働くこともあるんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。簡単に言うと、もう容赦がないとか、はい、手加減がないっていうような特徴としても出てくるわけですよね。あ、
はいはいはい、
まあ、やっぱり相手に対してね、私たちは何か攻撃的な行動とか、敵対的な行動を取るときに罪悪感みたいなものを感じるわけでして、それがあるがゆえにですね、手控えてしまう行動もあると思うんですけれども、ところがね、このサイコパシー傾向が高い人っていうのはそれがないので、逆にある意味成功にね、結びつきやすいのかもしれませんよね。例えばこのサイコパシー傾向が高い人はね、とにかく仕返しとか報復とかをね、したいと思うことが多い、さらにね、本当に人からはね、手に負えないとね、言われてしまったりね、報復行為は即座に冷酷に行うべきであるとかね、まあ、こういうね、ことをね、考えるわけですね。復讐とかが好きなんですね、基本的にね。はい、
そっか、怖いってやっぱ思ってくるな、
ね、仕返しが好きっていうのは一つの特徴ですよね、
はあ、
うん、
そうですね、
はい、半沢直樹だ、
半沢
倍返しですね、はい、半沢でもね、相手も悪いやつだからね、なんかまだ正義の人みたいなところがある。
半沢はだからサイコパシーじゃないってことですか、
うん、そう、大義名分がまだ半沢はあるけど、相手の方がね悪いことしてくるんで。
そうなんだ、
は
い、結構見てないやつあるんだ、うん、ちなみにですけど、うん、あの最初の自己愛、ナルシシズム、は、あの子供はやっぱり最初自己愛が強くて、だんだん成長過程で、まあ、それがちょっとね、なくなっていったりとか、
はい、
まあ、そのままの人もいるけどっていう話あったじゃないですか、でこのマキューベリニズムとあ、まあ、その時子供時代の話とか出なかったですけど、このサイコパシーもどうなんですか、その成長とか、
まあ、前からビッグファイブの時からもお話しているようにですね、この性格っていうのは一部はやっぱり遺伝的な要素によって決まっていて、生まれつき持っていて変わりにくいところもあるよと、だからそれだけじゃなくて環境的な要因も影響を受けるということですので、このダークトライアドの3つもね、もともと持っている生徳的な要因もあれば環境的な要因もね、あると言われております。で、まあ、研究によるとですね、サイコパシーとナルシズムの方が、まあ、どちらかというと遺伝的なですね、要素がちょっとだけ、マキャベリズムよりはですね、
はい、
と高いというふうに言われてます。つまりマキャベリズムっていうのが、これは結構後天的に環境要因でですね、形成されていくところがあるというふうに、考えられるわけですね。
なるほど。
そういう操作のテクニックみたいなものとかはですね、経験から身につけていくものだし、これがうまくいくんだっていうのをどこかで学習する必要がありますから、学習の結果、まあ、身についていきやすいということになります。
確かに、
うん、
もうそれこそさっきサイコパシーが高い人は、うん、まあ、そういう犯罪とかね、起こしやすいけど、まあ、そうやって戻っちゃいますけど、そのじゃあ自己愛と、マキャベリアニズムは、そんなに犯罪とかそこまで関係ないんですか？
一応3つとも犯罪とある程度はね、関係するというふうには言われてます。
あ、そうなんですね。
特にね、高すぎてですね、また、まあ、でも犯罪を犯すような環境に置かれていたりね、まあ、また周囲の状況の影響も大きいんですけれども、いろいろね、揃った時に場合によっては、このいった性格が犯罪につながる可能性もあるとね、思われます。はい、
でもやっぱりその3つの中で、特になんかサイコパシーがなんていうんですかね、罪悪感感じないとか、なんか直結しちゃう、なんかどうしてもイメージとして、そういう感じはありますね。
そういうね、イメージはあるんですけれども、
イメージなのか、
まあね、全体で犯罪行為みたいなものをね、統計を取ったりするとですね、そういう残酷な犯罪っていうのはそんなたくさん起こってないですよ。
そっかそっか、はい、そもそも、
はい、そういうことなんですよね。もうちょっとね、考えるとね、いろんな犯罪が世の中にはやっぱ出てくるわけですよね。 多いのはやっぱりもちろん軽犯罪の方が多いわけですよね、うんうん、窃盗とかの方がね、多かったりですね、あるいはちょっと迷惑行為の行き過ぎとか、うん、ちょっと暴力的行為とかね、はいはいはい、そういうものなんかも犯罪になるんですよね。
確かに。
ですからサイコパシーがやるようなそのすごい強いようなね行為みたいなものは、うん、全てではないので、やっぱり自己愛とかね、このマキアベリアニズムとかもね、うんうん、犯罪などとは関係してくるということになってますね。
やっぱイメージってありますね、ああいう映画とか、ね、メディアの、は
い、うん、そういうことですね。
自然とそれにとらわれていたのかもしれない、
うん、どうしてもね人間はね、そういうメディアで多く目にするものとかセンセーショナルなものがたくさん起こっていてね、はい、うん、犯罪といえば代表格が殺人になるんですけど、うん、殺人っていうのは本当に数が少ないから、うんうん、だから報道されるのであって、はい、数が多いようなね、ものの方が本当はいっぱいね、うん、あるわけなんですよね。
そうですね、うん、それでじゃあサイコパシーとビッグファイブの関係性、
うん、関係性ですね、
うん、ちょっと当ててみていいですか。
はい、いいですよ。まず外交性。
外交性、
うん、
外交性関係あるんだ。
あるんすわ。
低い。
高いんですよ。サイコパシーは高い人は外交性高い。
そこ全然間違ってた、うん、イメージだ、
ね、ここも難しいところですね、
はい、うわ、そうなんですか。
そうなんですよ。
なんかイメージですね、はい、あんまりなんか喋らな、口数少なくてなんか何考えてるか分かんないなみたいな感じに思っちゃったから、
はい、
低いと思いました。間違った。
難しい。ここ
当ててみていいですかとか言っときながらはいはい、だけど、はい、うん、協調性は低い。
その通りですね、はい、これはバッチリですね、はい
はい、
次は勤勉性はどうですか。
勤勉性は低い。
そうです、低いですね、はい、うん、もうこの辺は分かりやすいですね、
うん、
じゃあ神経症傾向はどうでしょうか。
神経症傾向、
うん、
低い。
低いです。
あ、うん、
これは気にしないですよ、
うんうん、気にしないか、それは罪悪感感じないってことは、は
い、そういうことですね。
あ、そっかそっか。
最後は開放性。
開放性はなんか関係なさそうって思っちゃったのに、
これね高いんですよね。どっちかというとね、
全部、うん、相関がある。
全部ね関係するんですよね、サイコパシーはね。これはちょっと面白いところかなと思いますね。だから一見ね魅力的な人物なんですよね。外交的で経験の開放性がね高くってですね、で、神経症傾向も低いんですよね。ところが内実は協調性は低くって勤勉性も低いわけですから、まあちょっとね怖い人というね、イメージぴったりかもしれないですね。
あ、なんか一見魅力的で騙されちゃうみたいなことありそうですね、
うんうん、そういうところがねあるから怖いですよね。
へ、うん、外交性高いんだ、
うん、まあ、サイコパスの、ね、特徴で、よくまあ出てくるのはね、はい、明るくって行動的なんですけれども、はい、ちょっとね浮かれやすくって思慮が浅いと、配慮もねないと、こういうふうなことはねよくね言われているわけですよね。
へ、
うん、でまあなんかね自分の思想とか価値観にすごい思い込みが強くって、
うん、
それ以外は排除しようとするところがあって、その結果として、もう冷酷的なすごく残酷な行動をとるなどと、まあ、言われて、いるわけですね。怖いですね。もともとはねこれ犯罪心理学の、ね、分野とかでですね、うんうん、1970年ぐらいからね研究が、されている分野になっているんですね。
うん、
一部のね怖いサイコパスをね、表しているわけですね。
でもじゃあ例えばそのダークトライアドの、うん、まあ、テストやってみて、うんうん、自分サイコパシー高いってなっても、うん、まあそれで悪い人ばかりじゃないです
もんね。そうですね、
うんうんうん、
その通りですね、
はい、
うん、必ずそうとは限りませんけれどもね、
うんうんうんうん、悪いことしちゃうっていう、うん、必ずそうとは限らないけど、うん、ちょっとビビりますね、もしそのテストやってみて、うん、自分のその結果、うん、知るのちょっと怖いですね
怖いですね、うん、
こっそりやろうかな、うん、
まあ冷酷でちょっと残酷で仕返しや復讐が好きとかですよね、
うんうんうん、はい、
そんなに森さんは高くはないんじゃないですかね。あえて言えばやっぱり自己愛だけはね、はい、
そうですね、
あってもいいかなと思うところですかね。
大丈夫だと思います、うん、私、うん、自分で言うのもあれですけど、うん、 共感性めちゃめちゃ高いと、
そうだった、そうすぐ泣くところみたいなねところがあるんですよね。
自分のことじゃなくても、
そう逆にサイコパシーは泣かないですから、目の前でなんかね人がうめき苦しんでてもね淡々とした目で見てるのがサイコパスですから。
確かに
逆だ、よかった。絶対そういう人いたらあ泣いちゃうとかね辛いとかになるから安心してください。反対側ですよ本当
だといいですけど。
そうですね。
はい、ちなみにさっきその子供からね成長していく過程で、うん、あの自己愛は下がってったりするとか、うん、でもサイコパシーもなんていうんですかね、学習していくじゃないですけど、うん、ちょっとその下がってったりするような、うん、なんか印象があるんですけど、
う
ん、
そうですね、どうですか。はい、と前もねパーソナリティの発達的変化としてビッグファイブがですね、はい、あの年を取るとね変わっていくよというね話をしたと思うんですけれども、うん、まあ、ダークトライアドもですねおそらく、年齢で、変化していて、どちらかというとダークトライアドは3つとも下がってるんじゃないかなと、あの推測されますね。
あ、3つともそうなんですね。
はい、どれもね、下がっていくだろうと思います。まあ、パーソナリティの成熟の原則っていうんですけれどもね、はい、勤勉性が上がったりね協調性が特に上がっていきますので、そうするとまあ反対側ですから、下がっていくんじゃないかなとね思われます。
あ、うん、成熟していってこの闇の部分が削られていくというか、はい、
そうですね。
はい、ということでこんなところでしょうか、
はい、
サイコパシー、
そうですね、
はい、うん、本日はここまでとなります、
うん、
この続きはまた次回ですけど、うん、まだダークトライアド編でちょっと続きますかね。
そうですね、あと一つぐらいね、はい、ありますかね、
はい、はい、じゃあそれでは次回もお楽しみに、またお会いしましょう。さようなら。